朗読の時間です。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記新国日本第9回、朗読は私増田沢友です。練り土で作られた完全な耐火建築の家、土蔵造りも見られる。これは次のような方法で建てられる。まず木造家屋を建て、ついで練り土でそれを覆い、壁と言わず屋根と言わず藁を加えた泥で一塗りする。この最初の塗りが乾くとすぐに2回目を塗り、さらに3回4回と、壁が50センチから70センチ、屋根が17センチくらいの厚さになるまで塗り続ける。次に非常に硬い素焼きの瓦で屋根を拭き、壁の外面を煮皮と紙で覆い、さらに黒漆を塗りつける。戸や窓の鎧戸も同じ方法で作るから、たとえ隣家が火事になろうとも、この家には火がついた試しがない。針と桁の継ぎ目には常に相当な余裕を持たせ、日本では恐るべき頻度で起こる地震の折、動いたり広がったりできるようにしてやる。地震は1ヶ月に6回も起こり、時には日に2回も揺れることがあるという。地震のために日本では煙突が1本もない。しかしそもそも日本人はそれを全く必要としていないのだ。ご飯を炊くにも、お茶を入れる湯を沸かすにも、家の両側にあって終日開け放たれている出入り口とか窓の引き戸などから煙を逃しているからである。道を歩きながら日本人の家庭生活の仕組みを細かく観察することができる。家々の奥の方には必ず花が咲いていて、低く刈り込まれた木で縁取られた小さな庭が見える。日本人はみんな園芸愛好家である。日本の住宅はおしなべて清潔さのお手本になるだろう。床は一般に道路から30センチほど上がったところにあって、長さ2メートル、幅1メートルの美しい竹製の御座、畳で覆われている。御座は長椅子やソファー、テーブル、ベッド、マットレス、おそらく日本人がその存在も使用法も知らないものの代わりに使われている。実際日本には家具の類が一切ない。せいぜい部屋の片隅に長さ1メートル、幅高さともに60センチのコンロ、長火鉢か、コンロに似た持ち運びのできる小さなかまどがあるぐらいのものだが、家族の質素な食事を用意するにはそれで十分間に合う。部屋の横手の仕切り壁には引き戸があり、その後ろの棚の上に盆とか鉢とか漆器、木枕などが置かれている。主食は米で、日本人にはまだ知られていないパンの代わりをしている。日本の米はとても質がよく、カロライナ米よりもよほど優れている。ご飯が炊けると主婦は漆器の大きな碗、おひつに持って部屋の中央の御座の上に置く。次にそこへピリッとしたソースで煮た魚を一碗と、日本人の好む生魚、刺身の入ったもう一つの碗とが加えられる。それからさじ、ナイフ、フォークではなく長さ30センチほどの漆塗りの箸と、皿ではなくて赤い漆塗りの碗が出る。どの碗にも聖なる火山、富士かコウノトリ、鶴のことだろうが金で描かれている。コウノトリは長寿と至福の象徴として、富士山と同様聖なるものとみなされている。家族全員がその周りに正座する。めいめい碗を手に取り、2本の箸でご飯と魚をその小さな碗に盛り付けて、器用に箸を使って、我々の銀のフォークやナイフ、スプーンではとても真似のできないほど素早く、しかも優雅に食べる。食事が終わると主婦が碗と箸を片付け、洗って引き戸の後ろの棚に戻す。 このようにして食事の名残は瞬く間に消えてしまう。それというのも、元に戻すべき椅子も、取り除くべきテーブルクロスも、移動すべきテーブルも、畳むべきナプキンも、洗うべきコップもナイフもスプーンも、小皿も大皿も、ソース入れもコーヒージャーもポットも、どれ一つとして日本には存在しないという単純な理由による。夜の9時頃には皆眠ってしまう。家族がその上で一日を過ごしたござは、同時にベッド、マットレス、シーツの用を務めるのである。そこに枕を加えればいいだけだ。枕は木製漆塗りで、長さ12インチ、30センチ。底部の幅は7インチ、18センチ。上部4インチ、10センチ。高さ6インチ、15センチの小型のゆりかごの形をしている。枕の上部には3センチほどのくぼみがあり、くぼみ全体に紙の小さなクッションが置いてある。男も女も彼らの美しい髪型を損なわないよう、枕の上にうなじだけ乗せるようにして休む。得意客の多い髪結いは必ずしも朝早く来てくれるとは限らないから、髪型を崩してはならないのである。日本人は終日正座し続けても疲れない。しかもその姿勢のまま読み書きしても、紙や本を立てかける机などの必要を感じない。税関ではこのようにして25名から30名の管理が広間の中央に横2列に座り、帳面に非常の速さで上から下へ、右から左へ筆で書いている。実に奇妙な眺めである。ヨーロッパでは食器戸棚、婦人用衣装ダンスや男性用の洋服ダンス、ヘッドボードにテーブル椅子、それに諸々の最小限必要とされる家具類の豪華さを隣人たちと競い合う。だから多少とも広い住宅、幾人もの召使い、調度品を揃えるための資産が必要だし、年間の莫大な出費がどうしても必要となる。ヨーロッパの結婚難は家具調度を競おうとするためであり、そのための出費がかさむからである。ヨーロッパではそうした出費に耐えるほど裕福なものでなければ結婚など考えない。ところが日本に来て、私はヨーロッパで必要不可欠だとみなされていたものの大部分はもともとあったものではなく、文明が作り出したものであることに気がついた。寝室を満たしている豪華な家具調度などちっとも必要ではないし、それらが便利だと思うのはただ慣れ親しんでいるからに過ぎないこと。それら抜きでも十分やっていけるのだと分かったのである。もし正座になれたら、つまり椅子やテーブル、長椅子、あるいはベッドとしてこの美しい御座を用いることに慣れることができたら、今と同じくらい快適に生活できるだろう。もしヨーロッパの親たちが日本の習慣を取り入れて、子供たちの結婚準備から解放されたら、それは何という励ましになることだろう。3部、7.5フランで買えるほどの取り片付けられる携帯用の調理具、漆塗りの碗がいくつか、茶道具に木枕2個、何枚かの衣類と竹製の敷物が8枚。これが日本の新婚夫婦が4平方メートル2部屋からなる新居を構えるのに必要なものの全てである。その国の生活費が高いか安いかは、日常出回っているものの最低額によって測られるという。だとすると、日本の生活費はとても安いに違いない。というのも、一部は16店舗に相当するのだが、1店舗は小額貨幣キャッシュ100枚にあたり、したがってキャッシュ640枚は1フランに相当することになる。この小額貨幣は架空の貨幣ではなく、実在の通貨である。日本婦人の服装は、私の今まで見た中で最も反クリノリン型。クリノリンは、女性のスカートを膨らませるための鯨骨製の枠である。 彼女たちはシャツのような形をした木綿の下着の上に鮮明な色彩の長い着物、大抵明るいブルーで前開き、男性の部屋着のような形をしているだけを身につける。それらは帯の力を借りて体の周りにきつく巻きつけられるので、動き回ったり早く歩くには具合が悪い。帯は二重になった布で作られた大変長いもので、必ず昔の弾薬入れによく似た大きな結び目を一つ形作るようにして結ばれる。女性たちはいつも素足で、高さ 4.5 インチから5インチ、10センチから12センチの鼻緒でしっかり固定された木のサンダルしか履かない。女の子の頭は額と頭頂部の間を3インチ、8センチ幅に反り上げる。ただし額の 1.5 インチ、4センチほどは反り残してある。大部分の女性たちは結婚適齢期に達すると髪を伸ばし始めるが、結婚した後も同様に剃っている者もいる。婚礼の日、花嫁は眉毛を念入りに抜き、植物性のワニスのようなもの、お歯黒の助けを借りて歯を黒く染める。日本の女性たちは生涯にわたって、たとえ未亡人になっても週2回はこの化粧を続ける。髪を結うときは、一重椿の実から取った濃いめのポマードをたっぷり使う。彼女たちは髪を編まなくても素晴らしい髪型に結い上げることができる。しかし互いに髪を結い合うのは貧しい女たちだけで、多少とも裕福な者は毎日髪結いに言わせる。髪結い賃は天保線1枚16サンチームである。女性たちが身につける唯一の装飾品はサンゴか、または小さなガラス玉を先端につけたかんざしで、ガラス玉の中には水が入っていて金箔片が浮いている。男性の髪型についてはすでに述べた通りである。男たちも毎日髪結いに洗髪させた後で結い直してもらう。彼らも女性同様、染色した木綿の下着をつけ、その上に部屋着の形をした長い着物を着て、幅の狭い革のベルトを締めている。彼らはズボンを履かず、親指にしっかり固定された木のサンダルを素足に履いている。これらサンダルは、雨の日には木で作られたもの、下駄で、カラッとした天気の日には、藁か竹でできたもの、草履あるいは藁地となる。ズボンを履くのを許されているのは、政府の役人か兵士たちだけである。彼らは皆、親指にサンダルが固定できるような手袋型をした、濃い青の木綿の靴下、足袋を履いている。スカーフやハンカチーフはない。男性も女性も服の袖の中にパゴダスリーブ、一種のポケットがついていて、そこに鼻をかむための和紙、懐紙を入れている。彼らはこの動作を大層優雅に行う。自分の家で鼻をかむときは、この紙を台所のかまどにくべ、人の集まる場所ではこの紙を静かに畳み、外に捨てさせるために召使いを目で探す。召使いが見つからなければ袖に紙をしまって外に出た時捨てる。彼らは我々が同じハンカチーフを何日も持ち歩いているのにゾッとしている。クーリーや担ぎ妊婦たちの身につけるものは別当、馬蹄と同様、幅の狭い下帯と、背中に赤や白の大きな象形文字の書かれた紺色のもの、斑点だけである。彼らは大抵体中に入れ墨をしている。日本には馬車はなく、重い荷物を運搬するには二輪の手押し車が用いられる。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役。シュリーマン旅行記、新国日本第9回。朗読は私、松平定友でした。この続きは明日のこの時間に。